西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。本当に暑いですし、自然災害は考えられないような規模で地球を襲ってきていますし、一体今年の夏はどうなってしまうんだろうなといううちに、でももう8月、今日が最後の放送日でございます。でね、どうなんですかね、もう長いこと生きてきた中でもこんなことって初めてやなと思うことも多々あり、でまたそういえばこういうの前にもあったなみたいに振り返ることもあり、今日は実はですね、20年という歴史を背負ってここに来てくださっている方をゲストティーチャーにお迎えしております。第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けしています。そして今月は地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えして、デザインで街をつなぐ西宮スタイルと題してお話を伺っていきます。岡本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう20年なんですね。
ねえ、
ね、
振り返ってみればね、あっという間ですけど ね、
やっぱあっという間ですか。
あっという間です。でも20年もやれると思ってなかったので、うん、本当にびっくりしてます。
うわ、というわけでも本当に今やね、やっぱり本当に西宮スタイルが発信する、そういろんなことで西宮っていうのをね、深く知ってくださってる方も本当に増えてきましたし、
いえ、もうそう言っていただけたら、
ね、なくてはならない。
ありがとうございます、
ね、ポータルサイトということで、まあ、そんな歴史も踏まえて、
はい、
ね、現在過去未来、
現在過去未来、はい、
いろいろ今日はお話を伺いたいと思うんですが、さあメールを頂戴しております。ラジオネームガラモン2438号ことガラです。岡本先生、ご無沙汰しております。
はい
結構密な
あれですか、最近ね、ガラさんとは、はい、西宮スタイル今鈴宮春日絡みの記事を結構書いてるんですが、はい、その記事はガラさん結構手伝ってくれてたりして、はい、
うん、
で JR 東海がですね、
はい、
押し旅っていうのをやってて、それが鈴宮春日とコラボしてるんですね、うん、
はい、
で JR 東海の新幹線に乗ってきたら、
うん、
特典を、最終的にクリエイト西宮で特典がもらえるという仕組みになってるので、
はい、
今クリエイト西宮はとってもにぎわってるんですが、
うん、
その中で市内をスタンプラリーするっていう企画もあるので、
うんうんうん、
それはね、新幹線乗らなくてもできるので、
うん、
それなんかはガラさんが
手伝って、
もう率先して下見から
スタンプをしまくりの旅、
そう、下見からみたいな。で東京から来られる人には、うん、こういうふうに回ったら6カ所、うん、回れますよという、
効率よく
、はい、それは阪神バスのこういう乗り方でみたいなのガラさんが非常に
もうほぼメンバーの一人と言ってもいいぐらいの活躍ぶりですね。でそのガラさんの、はい、メールなんですけど、さて今晩のテーマ、デザインで街をつなぐ西宮流、西宮市内で何かつながっているデザインがあるんだろうか、そんな秘密があるんだろうか、どこかのお店のロゴデザインは実は別のお店のロゴデザインと横につなげると何か物語が出てくるそれを数珠つなぎでつないでいくと壮大な西宮の歴史が見えてくる、そんな秘密の話があるんだろうか、さすがにないよね、あったらすごい話だけどさ、ん竜あ、そうか、ここはデザインで街をつなぐ西宮スタイルと読むのが正しいんですね。 これだと分かってきたぞ。西宮スタイルがなんか仕掛けるんだな。そんな話が聞けるんだな。そういえば9月になんかイベントがあったような。以上、早とちりで勘違いが多いガラでした。いやというよりは、はい、なんかもうメンバーでいろいろ前振りをしてくれて、もうとっても協力的なガラでした。
ありがとうございます。
ガラさんでした。というところなんですけど。いやー、でももう本当にね、こうやってメンバーが増えたっていうか、まあ、シンパがどんどん増えていく
という。そういうことですよね。
最初は、岡本さんと、はい、あと木下さんというね、
はいはい、
女性二人で、立ち上げられたんですよね。
いえいえ、最初はね、三社が立ち上げてたんです。だから、木下と岡本は、有限会社 EUC サポートっていう。
はい。
はい。で、うん、あと、システム会社と、
お
ー、で、関学の、での若い、はい、人と、3人でやってたんですが、
なかなかね、女性二人がすごいパワフルなもんで、このお二人の会社だとばかり思っておりましたが。
いえいえ、こう地域の情報サイトなんて、サイトだけで儲からへんのですよ。お金にならんのですよ。
まあ、あれ、早々とそのね、ネットでの配信というスタイルでございましたから。
そうですね、20年前はね。
ねえ、だからちょっと珍しかったし、今後はこういうふうなものが主流になっていくのかなんて思ったもんでしたけど。
そうですよね。あの頃は本当にツイッターなんかも始まったばっかりで、なんとかなうっていうのが。
そんな。そうか、そうか、はい。
なんとかなう。もう今、そんなこと誰も
言います。三宮なう。
そう、そう。昼寝なうとかね。飯なうとかね。
今、そんなん言うと恥ずかしいですよね。
もうそんなんどこに行ったみたいな。
なるほど。
だから最初の頃は、ツイッターを、岡本さんが取材に行くんやから、ツイッターやりなさいって、スタッフに言われて、若いスタッフに言われて。ツイッターなんてわからないままに。
今の X ですけどね。
はい、今の X ですけど。はい、だから、そう、昼寝ナウの、
飯ナウの
時代やったんです。
ほんで、何ナウって発信してあったんですか、その頃は。
いや、だから取材行ったらここナウみたいな。
そうか、はい。はい。
っていうところで、わけわからへんでしたよね。でも、この20年で、今、横に AI がいてる、時代になったじゃないですか。時代になるなんて誰が思いました。
どうなんですか、その AI は。
AI ね。あれはどうなんですかね。
まあね、これから、あれが使えないと置いてかれるよって言われるし、でも、だからそれだけじゃねっていうとこもね。
ありますよね。だから、使い方なんでしょうね。で、使い方は、これが正しいっていうことはきっとないんやと思うんですよね。だからその人がどう使うか。増井さんならどう使われるか。岡本はこう使うよ、みたいな、ね。っていうのになるのかなと思いながら、もう、はい。だんだん、後期高齢者になってきました、岡本なので。未来の話はあまりしないでおこうと思います。
じゃあちょっと振り返っていきたいと思いますが、はい、じゃあその西宮スタイルが生まれたのは、最初は西宮市からのプロポーザルで。
そうです、そうです。ね、はい。だから最初は。
委託を受けてみたいな形でスタートだったんですよね。
そうなんです。はい。ただ、それは本当に最初の、2年ほどのことで、あとはもうずっと民間で来てるので、
はい。
はい。なかなかね、儲からないサイトです。
大変な時期もありつつの、はい、でもここまで続いてきてるっていうのはね、やっぱり、それだけサポーターがというかね、支える人が多かったのかなっていう。
ガラさんとかね。
でもね、思うんですけど、そのね、本当に、ネットとかで、発信する、そういう情報っていうのの割にはね、はい、めちゃめちゃリアルな出会いとかもいっぱいあったりして、結構だから、岡本さんっていう、普通ネットで見てるだけだったら、岡本さんってどういう人だろうな、なんて思いながら、あれなんだけど、随所に岡本さんが現れるのよね。いろんなところに。
そうなんですよね。
だから、 あの岡本さんが書いてるこの記事みたいなのとかね、
はい、
なんかだから人が見えるネットみたいな感じでちょっと不思議な感覚が最初からあったんですよね。
そうですよね。だから、うん、私自身もその西宮スタイルをやり始めて、うん、そのネットで発信するで、うん、あのネットは中の人、
うん、
でっていうあの中は誰がやってるんだろう、
うんうんうん、
このサイトは誰がやってるんだろうみたいなことになるのかなと私も思ってたんですが、
はい、
でも結局西宮っていうちっちゃなこのエリアを私が取材して歩くわけですよね、
はい、
で私が取材して歩いて私がその感じたことやら見聞きしたことを記事にして上げていく、うん、でそうするともう岡本イコール西宮スタイルになってで行くんですよね。
なるほどね、
はい、だから中の人、うん、外の人はないんですね。
なんか顔の見えるネットみたいな感じも、
それがやっぱしローカルの、
うん、
あの良さではあるんでしょうね、うん、だから西宮スタイルってあの出発の時に、ネットで外に発信するのか、
うん、
市民に向けて発信するのかっていうのをちょっと議論したことがあるんですよ、
う
ん、
ああ外に向けてっていうのは本当に対外的に、
そう
世界中に向けて、
うん、世界っていうか日本のそういろんなところに向けてみたいな、
うんうん、
でもその当時いやまず西宮市民に向けようよと、
うん、
で西宮って結構南北長くって、
はい、
あの住んでるところが海の方やったらその山の方のこと知らんよねみたいな、
うん、
でそうすると西宮の良さをまず市民に知ってもらって市民が本当にもっともっと西宮が好きになってそうすると、西宮を、好きになってくれる人の、
うん
ムーブメントができるよねみたいな、でまず中の人に伝えようよって言って始まったのが、うん、今20年こう続いてきたことを考えると、
うん
外に発信せずに中に発信したっていうのは続いてきた大きな要素の一つかなって思いますね。
正解やったんですね、多分ね。
そうですね。
もう本当に西宮が大好きで西宮を大いに盛り上げたいという、
はい、
そんな思いがねひしひしと、まあ、伝わってくる西宮スタイルなんですけど、今までいろんな代表的なものを挙げただけでもいろんなムーブメントを起こしありましたよね。
結構ね、
うん、
最近その20年っていうのが目に見えてきたときに、
はい、
あ、20年って結構歴史になるんやと自分で自分のことを、まあ、褒めるっていうか、
うん、
そういう目で見るようになったときに、
うん、
あ、じゃあ西宮スタイルって何を残せたんだろうと思うと、
うん、
あ、結構残してきたやんと最近になって思ってます。
お、例えば
例えばね、うん、今年宮田がちょうど15周年なんですよ、
はい、あ、
10月1日が来た、
お誕生日、
お誕生日、
あ、もうそんなのありますか。
はい、
ほう、
だから西宮スタイル立ち上げてしばらくして、うん、高井さんに、取材インタビューさせていただいて、
うん、
でいろいろ高井さんの思いとかそんなのをインタビューさせていただいてお聞きしてるその翌年に、西宮市さんの方から、街旅のキャラクター作りたいんやけど、
うん、
岡本さん誰かそのデザイナーさん知らんって言われて、うん、で私もその前年に高井さん高井義和さんにお会いしてますから、はい、
うん、
いかがですかってもうトントンと話が進んで、
はい、
で宮田が誕生してしまったと。
うわ、今ね高井先生にはね、うん、あの桜 FM の番組表の表紙をずっと書いていただいてて、も
う、そうですよね、
もう西宮って言えば宮田、
はい、
もう本当すっかり定着してますもんね。
ですよね、
うん、
だから宮田も最初は、
うん、
町旅博の観光キャラクターだったんですが、
う
ん、
はい、
何年前かな、ね、今はもう西宮市のキャラクターになってるから、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
はい、
我らが宮田です
ですよね。
登場してくるとね、イベントでもめっちゃ盛り上がりますもんね。このスタジオにも何度もね、来てもらったりして、本当にやっぱり可愛いなと思いますし、それからなんかあの、彼岸花をいっぱい植えたっていうのもなんかあれも、西宮スタイルのお仕事だったんですか？
お仕事っていうか、あの、おせっかいというか。
おせっかい。
はい。
何でも繋いじゃうんだ。
そうなんですよ。
うん、
あの、西宮、まあいろんなとこ取材に行くじゃないですか。
はい、
で、季節もね、いろんな時に行く。で、山口、あそこはある、あの、行ってて、
うん、
春はとっても綺麗なんですよね。あの、有馬川緑道、
はい、
桜で。
ね、
はい、で秋が寂しいんですよ。
あ、そうか。
でこういうところになんか彼岸花の真っ赤なこうラベルトがダーッとできたら、うん、すごい綺麗なのになと思って、
はい、
でも彼岸花、山口町に彼岸花がないかって言ったらあるんですよ。でも田んぼにこうちょこちょこ生えてるとか、うんうんうん、そうじゃなしに有馬川レフ道に彼岸花の真っ赤なベルトがあると、
はい、
一つの名所になるん違う。
ほう、そうか、
はい、であの言ってたらこれつながるんですよ、
うん、
である時、うん、あの知り合いの知り合いの知り合いがっていうところで
だいぶ遠い知り合いですか、
はい、だいぶ遠い知り合いで、はい、うん、明石のそれこそ明石海峡のふもとの辺まで車で彼岸花取りに行ったんです、
はい、なんでそんな群生してたんですかそこに。
あのね、なんか大きなお屋敷が、うん、更地になるって、
はい、
でそこに植わってるものを、うん、あの好きな人に持ってってほしいと。
へえ。
で、うんうんうん、最後に残ったのが彼岸花やと。
あんまり引き取り手がなかった。
引き取り手がなかった。
はい
はい。でそんな話がだからこう流れて流れてこう耳に入って、うんうん、それやったら彼岸花もらいに行こうとか。
はあ、人と物をつなぐ、すごいですよね。
彼岸花の本当に掘り上げて、うん、あの黒いゴミ袋に何袋を取ってきたんかな、それ持って帰って、
うん、
で今度は山口町のその人を知ってる人に、はい、彼岸花のあの球根こんだけあるんやけど、うん、これで有馬川緑道真っ赤にしませんか。
はい、
今考えたら本当に言われた人も大変やと思うんですよ。だってあそこに彼岸花にしてもいいかっていうのは、うん、やっぱし地元のコンセンサスも取らないといけないし。
まあね、はい、でも今やもう名所になりましたよ ね。
で今あの市役所の1階の本庁の1階の、はい、あのいくつも風景が飾ってあるんですけれども、はい、綺麗な彼岸花の風景が ね。それを見るたびに、あれは私が作ったぞなんて、うん、思ってます。
ぜひ見に行っていただきたいんですが、あれは私が作ったぞといえば、
はい、
あの本当にあの、ね、いろんな映画のロケ地を誘致してきたりとか、いろんなもの、はい、例えば鈴宮春日なんかはもう いきなり岡本さんって出てくるぐらい、すごいなんかあれ力を、ね、注がれましたよね。
いやいや、鈴宮春日は別にあの私が誘致したわけでも何でもないんですけれども、
まあ、西宮がねもともと舞台で、うん、でも、はい、ここまでそれが知れ渡ったのは結構岡本さんの功績じゃないですか。岡本というか
そうですね、それも、町旅博、
うん
うん、であの鈴宮春日 あのイベントを一つの町旅博の、うん、プログラムに、はい、あの入れましょうって入れてほしい、
うん、
でいろいろ門川さんと版権の交渉もしながら1年かけて、はい、
うん、
だから SOS 団員西宮に集合よっていうのを、2012年に、うん、はい、やったんですが、その時が大成功 で、
うん、
でたくさんの人がその全国から来られて、でそれがあったからその次の永田由紀ちゃんの小説 の、
うん、
あのアニメのロケ班とか関わらせてもらったりとか、はい、っていうことにつながっていく。
でもあれはね、本当にあの西宮市民にとっても、あのかつての西宮の姿をとどめてくれているという点で、
20年前のね、
ね、
はい、
やっぱりすごい財産ですよね。
財産です、
本当に。
だから一番最初 に、うん、あの鈴宮春日のアニメを見たときは、うん、もう物語のあのストーリーはどうでもよかったんです私の中では
、はい、
背景がこんなに西宮がそのまま出てくる作品があるんだっていう驚きしかなかったので、
うん、
うん、
だって北口のねとこのね
時計台ね、
時計台も消えたしね、
はい、
なんかしねみたいな、でも あのあれを見れば残ってる、そこに息づいているみたいなのは、はい、うん、やっぱりだからその映像だったりのね
力ですよ
ね。だからそういうのも、うん、やっぱり岡本さんに教えてもらったこといっぱいあるしね。
いやそんなことないです、もう本当に。
いやいやいや、だってあのね、三島由紀子さんが、
はい、
あの幼子我らに生まれ、
はいはい、
を撮った時に、うん、あのラジオのね車高エレベーター
、うん、
あれ見つけてきたん、
うん、あれは、うん、それこそ監督さんが、うん、ぜひあそこで撮りたいって、
あ、三島さんが？
三島さんが。で、三島さんが、ここ、高速道路走ってて、うん、あの風景がとってももう自分の中にあって。
そうそう、なんかびっくりするぐらいのなんかイメージで残ってたって。
はい。
うん、
だから、いつか作品の中に使いたいなと思ってた風景だったらしくって。うんうん、だって、幼子は、東京の物語やっていうのは、はい、もう、地名が出てくるんですよね。
そう。
府中の競馬場とかね、うん、
全部東京なの。
そうなんです。でそれなんだけれども家帰ってくるのは
車庫エレベーター、
車庫エレベーターなんですよ。だから西宮市民としては非常になんか、うん、はい、
有名なお菓子屋さんのね袋下げながら乗ったりするのよね、
う
ん、
そうですそうです。
だからそういうまあね映画っていうのは場所をこういろいろとミックスしたりっていう不思議な、うん、まあやり方をするんだけど、でも車庫エレベーターを見ると市民にとってはおおあれはみたいな感じだし、
そうですよね、
ねえ、
うん、だから三島由紀子さんがおっしゃってるのはやっぱし方もその街を結構取られてるじゃないですか、うん、はいはい、でやっぱりその今のものをやっぱり映像に残したいと、
うん、もうどんどん工事女学院のね、うん、出身だし、だから西宮っていうね町をやっぱ愛している部分があって、はい、なんかそこここにね、女学院 の、図書館なんかも ね、
ですよね、
ロケしてらっしゃるし、はい、だからまあそういう意味でなんか残していくみたいなね、うん、
だからそれが一つ その映画が持ってる役割でも、うん、一つの役割でもあるんだっていうふうにおっしゃってるんですけど、うん、私もやっぱりそれはそうだなと思いますよ ね、
うん、まあ、本当に岡本さんがね聖地巡礼みたいなのをね結構編み出してきて、いやいや阪急電車もそうですけれども、はい、ね、そのロケだったり、うん、ここがねとかね、たくさん市民の方もあれはエキストラでも協力なさってますし、
そうですよ ね、
うん、そういう意味ではそういうものの作品の中に西宮が息づいているっていうのは、はい、今後ねずっとあれは見られるんですもんね。
ですよね、うん、だから時もそのロケ班からお手伝いしたんですけれども、はい、今津線の8駅って、うん、宝塚の方が多いんですよ。だから 8駅あるんですけど、うん、西宮北口駅、門戸薬人駅、うん、高等園駅、その3駅しか西宮じゃないんですよ。で、仁川に行っちゃったらもう宝塚なんですよ。
そうなんや。
はい。
はい。
なので、うん、8駅の中で3駅しかない西宮やから、うん、違うところで西宮を出してほしいっていうのはすっごくありました。
ほう。
だからいろいろ提案しました。
そうなんだ、はい、かなり取り入れられた。
いやいや、もう、はい、だから一つ、宿川で、うん、犬のワンちゃんの散歩をしてる宿川なんかは、うん、あれは、はい、取り上げていただいて、もう本当にありがとうと。
ね、うん、ちょっと線は違うけどね。
違うんですけどね。
でもしないやしまいか、みたいな。映画マジックみたいな感じ。でもそうやって考えていくと、西宮っていう街は、絵になる部分もいっぱいあるし。
いっぱいありますよね。
なんか宝物的なものって多いですよね。
多いんですよ。宝物多いんですよ。やっぱし、エベスさんの街だから。
エベスさんか。はい。なるほどね。うん、
だから、宝物を、その一つ一つの宝物を、どう線で結ぶのか、うん、どういうふうに、見せていくのかっていうのが、うん、もっともっと大切になるに違うかなと。だから、見せ方、
うん、
うん。後半でちょっとお話しするんですけれども、うん、だから、見せ方っていうかブランディングっていうか、
うんうん
うんうん、もうちょっとなんか工夫できる、
うん、もうちょっと
余地あるよねとずっと思ってる、うん、ますね。
でもね、つい先日は某番組で甲子園球場も取り上げられましたし、はい、やっぱあれも宝の一つですもんね。
そうです、大きな宝の一つです、ね、
そしてあいみょんも、
あいみょんさんね、
ずっと前にあいみょんとは、うん、ね、お会いになってて、
だからインディーズに、うん、インディーズデビューの頃にララポートでちっちゃなライブをして、
はい、
でその時に歌うっていうので、うん、初めてあいみょんに会いましたけど、はい、その時のあいみょんの印象と、うん、東京に行かれてそのデビューされて、うん、テレビで見るあいみょん、あ、人ってこれだけ変わるんだって もうまだまだと今思ってます。
でもそれだけ変わっても西宮が大好きっていうところをね、あれだけこういうどんどん発信してくださるあいみょんさんってすごいなと。
素敵ですよね。
ね、思いますよね、
うん、なかなかそういう人いないですもんね。まあ、あの事務所とかいろいろ縛りもあるんでしょうけど、あいみょんがあんだけ言ってくれるっていうのはないですよ ね、
ここのスタジオにもね、あいみょんは来てくれましたよね。
そうですよね、その頃ですよ、インディーズに出た頃 ね、
鈴木亮平さんも来てくれたんですけど、なかなかね、もうなんかみんなビッグになるとっていう感じもしますけれども、さあでもあの本当にね、いろんなものとかこととか人とかをどうアピールしていくか、どう見せていくかということで、ものすごく大きくね、ブレイクするか、はい、まあそこそこで終わっちゃうかって、やっぱりそういうのも見てきてらっしゃるんで。
だからそこまでの力が私たちにはないので、でもこういうのはあるよねっていう、その、つないだらなんとかなるんじゃないかと。私たちにはできないけれども、つなげば、ブレイクするんじゃないかと。
という試みをまたあの仕掛けられるということで、はい、後半はじゃあそのお話を中心に伺いたいと思います。
はい、
さて今日の西宮再発見は地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えして、デザインで街をつなぐ西宮スタイルと題してお話を伺っています。いやまあ20年の実績でね、はい、いろんなことをやってこられましたけれども、その人とか物とかこととかなんとかをいっぱいそのつなぐっていうのはね、もう最初の頃からずっと
そうですよね、はい、そもそもあのおせっかいなんでしょうね
おせっかい、
はい、うん、だって人とこう喋ってて、あっちの人とこう喋ってたことが、今度こっちの人と喋ったことが、あれこれつなげたら面白いの違うんって思ってしまうんですよね。
もう実際面白いことになるわけだ。
なるわけです。
ああ、それはつなぎたくなりますよね。
なりますよね。
おう。
うん。
で、今度なんかまたそういうつなぐ大きななんかイベントもおやりになるそうで。
いえ、あの、大きなイベントっていうか、あの、クリエイターズリスト展っていうのをね。9月の10日と11日木曜日金曜日、
はい、
はい、市役所の東館の8階に、はい、ちょっと大きな会議室があるんですが、そこでやらせていただきます。
あの駐車場の上ですね。
そうですそうです、
はいはい、
はい、
これどんな催しなんですか。
あのね、実は西宮スタイルがクリエイターズリストっていうその、集団っていうかそれを持ってるんですね、でウェブの上で150人の登録のフリーランスのクリエイターが登録してる、クリエイターズリストっていうあのサイトがあるんです。
ほう、ここにはどんな人が登録してらっしゃるんですか。で
もう本当にあのいろんな方です。文章を書くライターさん、で写真家、動画撮る人、ウェブ作る人、グラフィックやる人、イラストレーターさん、もう本当にいろんな方がおられるんですけど、大体あの阪神館が多くって、でもね3割ぐらいは、他県から、参加の方もおられるんですけど、今も150人に膨れ上がってきました。
すごいですね。
でクリエイターズリストっていうのを、検索してもらったらそのサイトが出てくるので、150人どんな人がいてるのかなっていうのはもう検索できるんですが、誰でも検索できるんです。
はい
はい、ただあのせっかくあの私たち西宮でやってて、つなぐ人を自負してるので、年に1回はあのそのマッチングサイトみたい、マッチングの、その、
イベントみたいな、
そう、にしたらどうかなっていうので、今年が5年目です。5回目
出会い系
出会い系
言ったら違うようになるけど、はい、あのでもやっぱり実際にねそうやって会ってみたら、なんかこう余計になんかアイデアが広がったりとかってこともあるのかな。
だからウェブサイトでその検索してあの見てるだけだと、やっぱし空気感とか、あの人物感とかわからないけれども、実際にこう会っていただくことで、よりあのフィットする人と出会える出会い系サイトですか。
なるほどね、
はい、
いやでもね、あの まあ、こういうふうにしたいとか、なんかもうその路線がバーンと決まってればいいんですけど。
あ、例えば、ホームページ作りたいとかね。
そう、うん。このイベントをもう宣伝したいとかっていうのがあればいいけど、はい、なんとなく、なんかやりたいねんけど、どっからどう手つけていいかな、みたいな、そんなもやもやアバウトな段階でここに行ってもいいんでしょうか。
あ、もう全然大丈夫です。で、今年はもう本当どっちかって言ったら、お悩み事相談会みたいなことでやってますので、はい、来られた方のお悩み、を聞き出しながら、それやったら、あの人とあの人とあの人と、この人たちに行ってみたら、みたいな。で、例えば、ウェブサイトを作りたいって言ってても、はい、ちっちゃな本当に個展さんのお話の場合と、事業者さんのお話の場合とはもう全然違うじゃないですか。
はい、
そのウェブサイトにどんだけ力を入れるのかとか、どのぐらいのボリュームにするのか。だから、それぞれの個人のお悩みに、どこまで寄り添えるかっていうのが5回目。
すごいです。きめ細かなサービスで。そういうなんかちょっとね、昔のオナコードさんみたいな、はい、あなたこの方がいいですわよって言ってくださるような、そういうお役目を。
はい。うにゅうにゅしてたら、岡本みたいなのがこそっと、何か困られてますかみたいな。お困りごとなんですかみたいな。それやったら、まずこの人と話してみられますか、みたいな。
なんか糸口をこう見
つけて。
いいですね、これは。ぜひ10日、11日お出かけいただきたいんですが、なんか、みやたんのパパも来てくれはるんですって？
はい。今年はね、ちょっとミニの、講演会みたいなのもしようと思って、はい、高井義和さんにも来ていただきますし、チラシにちょっと間に合わなかったんですが、神戸の佐竹俊介さんっていうイラストレーターさんも来られて、はいはい、そういう方がちょっと30分ほど、はい、それこそ見せ方という、
ほう、
だからね、一つの宝物を持ってても、その宝物をどう見せるかによって、ブレイクするのか、あんまりブレイクしないで、スーッと行ってしまうのかっていう、だからその見せ方っていうのは、やっぱしそのクリエーターの力を借りて、どう見せるか、で、クリエーターって何って言ったら、やっぱり見せ方のプロなんだろうと思うんですよね。だから岡本はごにょごにょしか言えませんけど、綺麗には見せられないんですよ。
いやそんなことないです。
だからそれを綺麗にこうでしょって見せてくれるのがプロのクリエイターさんだと思うんですよね。だからぜひこの2日間9月の10日11日11時から18時までやってますので、
はい、
入場料無料です。で、商談していただいてもいいし、はい、でそこでお金は発生しないので、はい、
もうじゃあ気軽にちょっと行ってみようかなって、みやたんのお父ちゃんに会いに行こうかなぐらいでもいいわけ。
みやたんのお父ちゃんは10日の11時から12時でないと、
はい、
はい、おられないので。
10日木曜日の朝11時から12時まで。
はい、
あ、じゃあこれのもうオープニングすぐに、
そうです、
オープニングイベントみたいな感じですね。
はい、みやたんのお父ちゃんがまず。
あ、いやでもね、今やその最初にもちょっと話出ましたけど、 AI もね、
はい、
もうすごい今使われるような時代になってきて、一人で何でもやろうと思えばできるっていう時代になってきてるじゃないですか、
はい、
でもやっぱりそれぞれの専門家の力を借りるっていうのは、
はい、
やっぱりすごいこう大事なことのような気がするんですよね。
っていうかね、私本当に、いつも空気感っていう言葉を使うんですけど、やっぱりその人の空気感、その町の空気感っていうのがやっぱしあると思うんですよ、
うん、
で AI にはそこがない。
あ、
空気感は AI は持てない。いやとしたら、私はやっぱしその空気感をどう見せるかっていうのが、クリエーターさんたち、どう見せていくか。でそんなお話を、高井さんもきっとしてくださるんだろうと思うんですけど、
なんかね、でも自分がこんな感じっていうのをね、言葉にして伝えるってすごい難しいなと思う時もあるんですよね、
は
い、
でもそのごにょごにょはこう引き出し方によったら、
汲み取ってもらえるわけね。
はい、つながっていくので。
なるほど、そうか、
だからせっかくだから、無料なので、ぜひ来てください、でご自身の引き出しをいっぱい作って持って帰ってください、でその時にお仕事にならなくても全然いいので、でもなんか帰ってから、あ、そういえば今回 こんなことが困ってんねんけど、あの時の名刺あったよなみたいな、それでいいんだと思うんです。
じゃあ今回はその人脈を広げるだけぐらいの、はい、そんな気軽な感じでも参加していただいたら、
はい、お待ちしてます。でそれがだんだんこう西宮でこう、根付いていって、で西宮がデザインでつながるみたいな、なんかそこまでいけたらいいな。だって西宮こんだけ宝物いっぱい持ってるんですよ。
ですよね、岡本さんが考える、例えばじゃあデザインで街をつなぐ西宮としては、一つの例として例えばどんなものをパッと思い浮かべたりなさいますか？
ちょっと難しいこと振られちゃったな、でもね、例えばもう一番あの簡単なことで言えば、例えば、統一のなんか西宮に行ったら、なんかどこにでも何でもなんか統一のなんかがあるぞみたいなね、
はいはいはい、
でそれがこう見てかっこいいもの、で例えば今商店街なんか非常に、ね、大変だっていう話が、はい、あるじゃないですか、はい、でそれぞれの商店街の、それもこの商店街の空気感とこの商店街の空気感違うんですよね、でもそれ、そこにデザイナーがデザインが入っていくことによって、あっちの空気感とこっちの空気感をデザインということでは一つにできるかもしれない。
はあ、なるほどね。
でそういうのをこうつないでいったら西宮って一つの、あのデザイン都市、大きなこと言っちゃった。
いやいや、確かに、でもあの本当に建造物にしてもね、そのお店にしてもね、あの個々に素晴らしいものが西宮にはいっぱいあるんで、はい、それをもしこうね、点を線でつないで、はい、また平面でとかね、回遊できたりとかっていうようなシステムを考えたらもっとすごい
ですよね。
魅力的な街、
魅力的な街になりますよね。
ね、
これだけあの交通の便利いいわけだから、いろんなところは来てもらえるし、ね、そんなことになったらいいなと思って夢を持ちながらクリエイターズリストをやっております。
でもこれあの本当に何年間かで随分あの登録なさってくださるクリエイターの方も増えたわけでしょ。
増えましたね。だから本当に、あ、150人超えたんだって思って、はい、びっくりしてます。
それだけの、ね、キラキラした才能がより集まってきているこのリストですから、はいはい、活用しない手はないですよね。
ないですよね、はい、あの9月10日11日あのお時間ある方はぜひフラッと、
はい、
名刺交換だけで大丈夫です。
ね、ぜひぜひお立ち寄りいただきたいと思います。さあ、ということで、まあ、これがね、一番近いイベントですけど、その他にも、まだまだこう、次の夢みたいな、未来はあんまりとかおっしゃってましたけど、もうどうですか？
あんまり遠い未来は言わないでおこうと思って。
でも
言いながらデザインでつなぐとか言っちゃいましたよね。
すごい壮大なこれはプロジェクトになりそうな気がするし、
いやこうして言っとけば誰かが拾うんですよ、きっと。
あ、そうか、
うん、
口に出すっていうのは大事なことですもんね
って言いますよね、
うんうん、
だから彼岸花って言い続けたら彼岸花に行き当たりましたもの。
あの素晴らしい有馬のね、
はい、赤いね、ね、赤いベルトになりましたよね。
そうか、じゃあもう本当に西宮がいろんな意味でこう一つのなんか大きなつながりの中で、
はい、キラキラしてほしいですよね。
ねえ、ということはもうここからまた10年20年というプロジェクトを頑張って、
はい、はいって言っていいんかな。
なんかでも会うたんびに若くなってはりません？
いやそんなことないですよ、年は取っていきますから。もうい
やでもなんかねキラキラしてるよ。
いやキラキラはねしてたいと思います。してたいと思います。
キラキラ。
だからデザインでキラキラさせたいなと。
なるほど。ということで、ぜひあのね、本当にあの別に何かお店があるとかなんとかこれをっていうんじゃなくても、なんかキラキラした毎日のためにこう素敵な、はい、なんかクリエイターの方たちとつながるっていうのも新しい生き方の一つかなっていう気もするし。
かもしれませんよね。
ね。
はい。
ぜひぜひ、9月の10日木曜日、11日金曜日は、西宮市役所の東館8階の大ホール、市役所の、駐車場の、
駐車場のある、はい。
はい、こちらで50名のクリエイターと出会えるビジネス相談会、ぜひぜひお出かけいただきたいと思います。ということで、ますます、はい。ご活躍をいただきたいと思いますので、またあのね、いろんな番組にも今もね、関わってくださってますけど、この番組にもまたぜひ、お越しいただけたらと思います、はい、というわけで今日は地域ポータルサイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えして、デザインで街をつなぐ西宮スタイルと題してお話を伺ってきました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、来月の第4金曜9月の25日は西宮芸術文化協会の初田隆さんをお迎えして、西宮芸術文化協会の歩みとこれからと題してお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして来週9月の4日は学芸員の東原直明さんをお迎えして、近代広告の世界と題してお話を伺います。東原先生へのメッセージもお待ちしていますよ。というわけでね、お届けしてきました西宮再発見、まあ、本当にあのいろいろな、ね、観点からいろんな方に西宮の魅力を語っていただいてますが、なんか本当に西宮って魅力ある街だなっていうのを改めて思いますね。
ですよね、うん、あの楽しい番組ですよね、これ本当に聞いてて。
うん、私西宮スタイルのこれからどんどんまたまた発信なさるその西宮のキラキラもぜひ受け取っていただいて、はい、より、ね、西宮の街の素晴らしさっていうのもね。
そうですよね、うん、もう20年やってきてでも知らないこといっぱいあるんですよね。
これからも期待しておりますのでよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
というわけで今日のゲストは西宮スタイルの岡本純子さんでした。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。